青森健やかナビ生き生き健やか、コメンテーターは弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは1年半ぶりのご出演となりました一般社団法人青森県薬剤師会会長で公益社団法人青森県介護支援専門員協会副会長の木村隆二さんです。木村さん、そして村下先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず木村さん、これまでもいろいろとお話を伺ってるんですけども、はい、今日は高齢者が生き生きと地域で
生き生きと、
自分らしく、
そうです、
生きる、
キーワードは地域です、
地域で、はい、ということについていろいろお聞きしたいと思います、はい、まあ、皆さんよくご存知だと思うのですが、はい、自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、
はい、
私は青森市生まれの青森市育ちでございます、はい、高3まで行って、まあ、大学は埼玉行って、はい、また帰ってきまして、まあ、薬剤師とそれから介護保険が平成12年始まったので、はい、介護支援専門員ってケアマネージャーの資格持ってですね、医療と介護の両方の現場を持ってですね、今仕事をしているところです。
なるほど、はいはい、今じゃあその木村さんがこうどういうことに打ち込んでらっしゃるのかっていうことを教えていただいてもいいですか。
はい、まあ、自分の会社の話するよりも今の資格を使ってですね、地域づくりというものをやってるということをちょっとお話したいんです、ご紹介いただいたように薬剤師会の活動もしてますし、はい、それからケアマネージャーの職能団体の活動もしています、で今市町村ですね、介護保険の中のキーワードで、医療と介護の連携っていうのがすっごく大事になってきてるんですね、医療と介護の連携、でたまたまですけど、まあ、医師会の先生方と私どもも一緒に活動していましたし、それからケアマネージャーの方は私全国の組織作って会長もやってたもんですから、医療の方のトップである医師会の先生方、歯科医師会の先生方、それから薬剤師会、看護協会、そして介護の方の一応指揮者であるケアマネージャー側のそこをこう結びつける、そういう活動をほぼ毎日のようにやってますね。本当40市町村ぐるぐる回ってます。
青森県のために、
そうです、ね、
はい、お仕事してくださってる木村さんを今日お迎えしています。
まあ、木村さんご自身がおっしゃってましたけど、まあ、今の時代ね、やっぱり医療と介護と、まあ、薬局、薬剤さんとの連携ってすごく重要視されてて、まあ、そういう中でまさに象徴的な存在っていうか、全てをつなぐキーパーソンみたいな状況ですから、私もよくいろんなテレビとかラジオでご一緒させていただきますけど、今日は楽しみしてます、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。木村さん、介護保険制度というものについて教えていただいてもいいですか。改正もあったということも含めてなんですけれども、
基本的に介護保険ってどういうものなのかっていうことをまず考えてほしいんですね、介護保険です。車の保険かけるのと一緒で、事故があった時に使う保険、
万一の時のために、
その万が一にが、介護の場合は介護が必要になった時に自立するためにお助けいただく、
今なんか
自立するためにお助けいただく、
なるほど、自立するためになんですね。
家政婦さん代わりに使う保険ではありません。
なるほど、
いいですか、いいですか。だから自立するために助けてもらう、そういう支援してもらうための保険です。でこれは医療保険と違って要介護認定って言ってですね、ランクが、市町村とか広域連合とかで認定審査会ってあるんですけど、そこで要支援状態とか要介護状態に認定された人が使える保険ってことになるんですから、超元気な方はそれ該当になりません、ということです。ただ年齢のところを整理した方がいいと思うので、65歳以上の高齢者は、その要支援状態、要介護状態って形になった場合、それから40歳から64歳の方々は、老化に伴う病気がある場合、例えば認知症とか、それから脳梗塞とか、眠れてたよね、そういう19の疾患の中で、そういう要支援要介護状態の方は使えると、こういうふうに制度的になっているところです。
なるほど、
それで4年前にですね、これ平成12年からだいたい3年とか5年おきにずっと法律改正何回もやってきたんですね、ですけど4年前に 大きく変わったことがあったんです、
はい、
でそれは何かって言いますと、介護保険のその事業をやってる人たちから見た方が分かりいいと思うんですけど、
はい、
通所介護とか訪問介護ですね、
はいはいはい、
平ったく言うとヘルパーさん使うとか、デイサービスを使う要請の人たちは、市町村の事業に去年の4月から保険給付という国がお金出すんじゃなくて、市町村と契約という形に変わったんですね。でも受ける側はほとんど変わらないです、
はい、そうですね、
意味的には、うん、
はい、
ただその中で、種類をいっぱい作りましょうと、例えば居場所作りって言った時に、デイサービス、今までのデイサービスもいいけれど、
はい、
地域にデイサービスみたいなものを作って、はい、そこの地域住民の人たちが主体的に運営していく、
はいはいはい、
ボランティア NPO 法人の人たちがやっていくって、そういうふうに制度変えてきたんですね、
うんうんうん、
だけどなかなかうまくいってない。
うーん、
それで去年も法律改正やって、
はい、
それをうまくいくように市町村の後押しするように変えてきてるんですけど、
はい、
まあそういう中で言った時にですね、生き生きと地域で年を取ってももう人生100年でございますので、
はい、
もう好きなものを食べて、
はい、
友達とワイワイガヤガヤやって人生全うするという、そういう風に持っていくのに注意すること何っていう、うん、そういう話を今日
はい、
話したいなと思ってお邪魔したところです。
木村さん自身も、うん、その居場所作りに携わってらっしゃり、はい、たりはしてるんですよね、
はい
はい、
青森市の事業で、はい、青森市心の縁側作り事業というのがあって、
は
い、地域サロンを去年の4月から、
はい、
自ら運営をですね、手伝ってます、青森市内に松森町会ってあるんです、東青森行きから6分ぐらいのところにサロンを設置して、
はい、
その上を私どもがお手伝いしていると、
1
年間やってきましたけど、
はい、
みんな生き生き、
あ、本当に
最高齢90歳、
うん、わ、
今まで養子縁2でデイサービス週に1回使ってた方が、
うん、
もううちのサロンだけでいいと、
はい、
もう元気になっちゃって、それからご飯を今一人で食べる人がすごく多いですよね、
は
い、でそれがお昼11時から、2時までオープンしていて、うちでランチバイキングも出しますが、お弁当持ってきてもいいよと、みんなでワイワイガイガイやお昼をしっかり食べて帰ってく、でそこまで歩いてくる、だから運動もするじゃないですか、
はい、
食べるじゃないですか、
はい、
それから語ら
う、
この3つですね。
あ、なるほど、
ものすごくいい状況になるということをやってみて、お手伝いしてみて、よく分かりました、
ね、
はい、
まさにそれだから木村さんがその今市町村にちょっと移行してといったところで、
はい、
実行者実践者としても携わってらっしゃるっていうところもあるということですよね、
はいはいはい、
ね、
それで昨年度青森県は医療圏域というものと福祉圏域で一緒なんですね、エリアがね、
はははは、
で6つに分けてるんです、
はい、
例えば陸奥とか、
はい、
それから上東山地区とか、八戸、青森、津軽、西部ってね、
はい、
そこを3回ずつ市町村の方々、今話したことの研修で私もあったんです、
はい、
だから実践している法的なことを解説し、実践していることも含めて市町村職員の皆さんに一緒に考えて地域づくりしていこうと、
はいはい、それ大事ですね、
それをですねやってきました
素晴らしい、
はい、
それ、
はい、
なるほど、
はい、
キーワードがね、いくつかねあったと思うんですけど、はい、村瀬先生いかがですか、
はい、介護保険制度って、まあ、国のいろんな制度ありますけどね、
はい、
その中でもやっぱり皆さんにより身近な制度の一つで、はい、超高齢化時代って言いますけど、本当にね自立して最後を生涯を終える人ってほんの1割ぐらいですね、
です
男女とも、
う
ん、だほとんどの人は、まあ、多くの6割7割とかの方は、ある年齢達するとやっぱそういう支援を受けざるを得ないような状況になってきますから、まあ、誰もがある意味必ずお世話になる制度だっていうふうに理解いただけばいいと思うし、木村さんがおっしゃってたお話の中で一つキーワードやっぱ自立化支援ね、
はい、
全てはやっぱ国が支えるっていうのはなかなか難しい状況に今財政的にもなってきましたから、はい、そういう中で今のね地域サロンの話なんか、
はい、
特に認知症の方なんかも、
はい、
人と交わっていろんな話をしてると結構元気になるんですね。それが予防的な効果もあるし、そういうのがまあどんどん地域に広まっていく、はい、すごく大事じゃないかと思ってるし、
木村さんその、
はい、
その地域で生き生きと生きていく、自分らしくその最後をね、はい、こう迎えるところまでって言ったところについて、うんうん、じゃあ具体的にといったところのお話をぜひ、
はい
はい、教えてください。
キーワード、
はいはい、
元気な高齢者を地域で生きていくっていうことのキーワード3つあるんですね、
はい、
栄養、
はい、一栄養、
一栄養、
はい、
でこれは口の中もちゃんと噛んで飲み込むっていうのも入れて、
なるほど、
そうですね、
はい、
それから身体活動、分かりやすく言えば歩く、
歩くとか、
はい、それから青森の場合は雪降って歩けないって言うんだけど、そうじゃなくて転倒しないための足の運動、椅子に座ったままでもいいから、そういう体操、
あのちょっとした筋トレっぽいみたいな。
で3つ目が社会参加、は
い、そうですね、
なるほど、3つ目、
この社会参加がものすごい大事だってことが、はい、さっきの地域サロン運営を1年やってきて、すっごいよく分かりました、
ね、あ、もう実感体感されてるわけですね、はい
は
い、
でそれが今制度上はですよ、介護保険施設っていうのは3つしかなくて、はい、特別養護老人ホームというのと、老人保健施設と、それから今回改正になりますけど、介護の療養の病院、この3つだけを介護保険の施設っていうんですよ。
あ、施設が示すものは今の3つだけってことなんですね。
なるほどね。
で皆さん有料老人ホームを施設って言うんですよ、うん、
言ってます言ってます、
うん、でそれ以外はグループホームとかも住むとこですけど、平ったく言うと有料老人ホームはアパート借りてるのと一緒、うんう
ん、なるほどね。
なので今まで一軒家で自分で料理ちゃんと作っていた方がいろんな事情があって、息子娘さんがお母さんって心配だはんで有料老人ホームはいへって行くわけですよ。だがって入った途端に、その日から料理作らせてもらえない、
あ、作らなくていいっていうか、ね、はいはい、作らせてもらえない、
まず1、
はいはい、
それから外出も制限がある、部屋の中にいても、ほぼ、ね、仲良しができない、これがずっと続くと閉じこもりでしょ、人工的に閉じこもり、それから料理作るってものすごい知的作業なんですよ、それを奪うでしょ、
うん、下手だけど楽しい料理作り、うん、私
でそれを奪っちゃったら考えなくなるじゃないですか、
うんうんうん、そうです、
で挙句の果ては認知機能が落ちちゃって、
そうですね、
で歩かなくなるんだから、ね、人工的にもっと言うなら介護系のサービスでもって、はい、寝たきり高齢者作ってるようなもんなんですよ、
うん、
でこれを、ね、これをやめようっていうことが今年の4月からの改正なんです、うんうんうん、
あ、それはいいことだ、
なるほど、
なるほど、
具体的にはケアマネージャーが有料老人ホームに入ってその契約するとき、ケアプラン作るときですね、はい、有料老人ホームに入ってる方も含めて、
はい、
2種類以上のその有料老人ホームで直営しているデイサービスとか訪問介護事業所に普通は契約するんだけど、そうじゃなくて2種類以上説明する、提案する、それからその2つ以上を選んだ理由を説明できるんだよということをケアマネージャーが説明する、でそれをちゃんと聞いたよっていうことに書類にサインしてもらうとかいうふうに入り口から変えていっています。ですから全部説明を受けた、でその上で今の全く説明した逆のこと、外出はいいよ、料理も作っていいよ、で今までやってきたことをそのままやっていいよ、そういう環境が整う有料老人ホームとか集合住宅にずっと住まわれた方がいいですよということで、私も60で84の母親いますけど、徹底的にそれを閉じ込めないで好きなことやれという形のことですね。そういうことを、まあ、リスナーの皆さん、息子さん娘さん気をつけてくださいと。
そうですね、あの施設に入ったらそういう、はい、もうこう介護してもらう、うんうん、食事を提供してもらう、
そうね、
もうそういう中でそれはある意味なんかこう安心とつながるような意識もあったけど、はい、でもそうじゃなくて、はい、入り口のところからこう選ぶとか、
そう、
自分で考えるとか、
そうね、
なんかそれはその当事者にも課されることであるけど、
う
んうん、それはすごく大切な
ことですよ、
ね、そうですね、考えて選ぶとかね、うんうん、はい、
で今日介護保険の話から始まったけど、
うん
うんうん、自立支援、そのために国民が税金と保険料を出して運営している介護保険という制度ですよね、
は
い、だからそれをまっと、うん、あのやっていきましょうよということなんですね。で強いてはこれをきちんとやると保険料が上がらなくなるんですよ、
う
ん、
あ、そうだ、
いやまあ今日のね自立っていうのが一つキーワードになると思うんですけども、うん、ある資産によると、うん、やっぱ年金とか賄うために、はい、今の状況だとねやっぱみんな80歳まで働かないともう成り立たないって言われてるわけで、ちょっと寿命の話と絡めてお話しすると、あの長寿なとこ長野県とか最近だと滋賀とかね、うんはいはい、山梨とか静岡なんか有名なんですけど、ああいうところでよく語られるのがやっぱね、あ今まさに木村さんおっしゃった社会参加なんだよね、うん、もちろんあの健康のために栄養とか運動とか重要なんだけども、うんうんうんうん、社会参加っていうのがすごく重要なキーワードになってて、長野なんかその象徴的でものすごい高齢者の就業率高いわけで、なおかつ人と人のつながり社会参加率のがもうそういう県ほど高いんですよね。だからまあそれをやっぱ国が制度的に後押ししようっていう一つの大きな流れだと思って聞きましたね、はい、
もしかしたらその有料老人ホームから、はい、今日ちょっと仕事行ってきますとか、ボランティア行ってきますとか、
うんね、なので制度的にサービス付高齢者住宅っていうのを作ったんですよ。そういうところはもう本当今日行ってきますっていう、そういうになってってます。
あ、ねはいはい、今日はなんかすごく認識を改めていただいた気がします。今日は一般社団法人青森県薬剤師会会長で公益社団法人青森県介護支援専門員協会副会長の木村隆二さんにお話を伺いました。